代表質問。七会派の代表及び一人の無所属議員により行われた代表質問個人質疑のあらましです。なお、今号は平成27年3月定例会議開催時点の議員名、会派構成などで表記しています。代表質問を行った議員は、新生クラブ佐藤健二、公明党米山貞勝、民主新無所属大沢陽子、殺走長友義樹、市民連合金子時雄、日本共産党藤井勝彦。個人質疑を行った議員は、総友会小林道明、無所属薄井貴彦です。平成27年度予算編成の考え方と特徴は、平成27年度予算編成の考え方と主な特徴は、
平成27年度予算は、経常的・継続的な事業にかかる経費のほか、市民生活に直接関わる喫緊の課題に対応するための経費を中心に、骨格予算として編成した。本市の財政は、市税収入の増加が見込めない中、扶助費を中心とした義務的経費の増加により、今後も引き続き厳しい財政運営となることが見込まれる。こうした状況ではあるが、効率的・効果的な都市経営を推進することにより、首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい質の高い都市基盤整備や、市民生活に密着した医療・福祉・子育てサービス、防災・減災対策、教育環境の整備など、本市の持続的な発展と市民の安全で安心した生活の実現に基軸を置いた予算を編成できたものと考えている。
景気動向は今後も緩やかな回復基調が続くものと言われているが、本市の市税収入は対前年度比で減額となっている。平成27年度の市税収入の見通しは、
個人市民税はベースアップなどに伴う給与所得の増加が見込まれるものの、譲渡所得の減少などのほか、本市の高齢者人口や生産年齢人口の状況を踏まえ、約3億円の減額を見込んだ。法人市民税は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要などによる企業収益の増加が、平成26年度の税収に大きく影響した反面、平成27年度はこれを上回る企業収益がなければ税収が下がる仕組みであることと、一部国税化の影響等を合わせて約9億円の減額を見込んでいる。一方で固定資産税は地価の上昇などによる増額が見込まれるため、市税全体では平成26年度と比べ約11億円の減額と見込んだものである。
平成27年度末の市債残高の見込み額は、また市債残高の現状に対する見解は、
平成27年度末の市債残高は一般会計で2601億円を見込んでいる。市債残高は近年増加傾向にあるが、その理由としては、元利償還金の全額が交付税措置される臨時財政対策債の割合が増加しているためである。なお、建設債の残高は、平成27年度は減少する見込みとなっているが、今後も市債の適正な発行に努めていきたいと考えている。
財政調整基金の残高は減少傾向が続いているが、財政調整基金を安定的に維持していくための考え方は、
財政調整基金の主な役割は、年度間の財源の不均衡を調整することであって、中長期的な財政運営の観点から、ある程度の残高は 確保していく必要があるものと考えている。今後も予算の効率的な執行など、適正な財政運営に努め、財政調整基金残高の確保を図っていきたいと考えている。
国では、町・人・仕事創生法が制定され、地方版総合戦略の策定が努力義務とされたが、本市の今後の検討体制は？
本市の総合戦略は、新・市総合計画に位置づけられている子育て支援や企業誘致など、地方創生に資する施策や事業を中心として、今後策定する人口ビジョンを踏まえ、体系的に取りまとめていきたいと考えている。また、検討体制については、町内横断的な検討組織として、仮称、市、町、人、仕事創生本部を立ち上げ、広く市民の意見を聞きながら策定していきたいと考えている。
平成26年度中の自転車事故の発生件数は、本市の中央区が県内で最も多いが、事故防止対策の取り組み状況は？
中央区では、事故件数が多いことから、中央区自転車事故等対策連絡会を設置し、高校などを含めた関係者による情報交換や具体的な対策の協議を進めてきた。また、中央区安全安心と夢・希望のプロジェクトにおいては、さらなる事故分析を行い、危険箇所での注意喚起や警察による取り締まりなど、より実効性の高い対策に向けて準備を進めている。今後はこれまでの取り組みの一層の充実を図るとともに、プロジェクトによる新たな対策を進めるなど、自転車交通事故対策に積極的に取り組んでいく。
子どもの権利侵害、救済に向けた取り組みは、この時期に条例制定に踏み切った理由は？
子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、いじめ、虐待などの深刻な子どもの権利侵害が社会問題となっている。本市ではこれまで子どもの権利保障に向けた取り組みを一層推進するための基盤となる条例の制定を検討してきた。こうした中、市子どもの権利を考える懇話会から条例制定が必要だと提言を受けたことや、市政に関する世論調査などの結果から子どもの権利に関する一定の意識醸成が図られたことを踏まえ、条例を制定することとした。
権利の侵害からの救済に対応するために設置される子どもの権利救済委員および子どもの権利相談員の人選の想定は、また活動場所および活動開始の時期は？
権利救済委員は児童福祉分野、教育分野などに専門的な知識と経験を持つ者として、弁護士、学識経験者などを想定している。権利相談員は権利救済委員の補佐として子どもから相談を受ける最初の窓口となることから、児童福祉士等子どもに関する相談・支援業務経験者などを選任したい。権利侵害の相談窓口は祝日等を除く月曜日から土曜日の午後1時から8時までの開設を想定している。この相談窓口は青少年学習センター内への設置を考えており、11月を目途に活動を開始できるよう取り組んでいきたい。
権利救済委員及び権利相談員と市が設置している青少年問題協議会、子どものいじめに関する審議会、児童相談所など市の相談機関との連携協力体制は？
子どもの権利保障に向けた取り組みなど、子どもに関する施策を推進していくためには、関連する審議会などの連携が重要であると考えており、 相互に活動報告を行うなど、情報共有を図っていきたい。また、権利救済委員や権利相談員の職務の円滑な遂行が図られるよう、市の相談機関についても積極的に協力していきたい。
落書き行為防止条例制定の背景と趣旨は、条例制定の背景と趣旨は、
市の管理施設では近年年間100件を超える落書きが確認されている。また平成26年6月に市内全鉄道駅周辺を調査した結果、民間施設を含め約650件の落書きが確認されており、市民などからも対策を講じるよう要望が出ていた。こうした背景を踏まえ、市民が安心して快適に暮らせる環境の確保を図るため、落書き行為を禁止し、さまざまな防止施策を推進する根拠とするため、この条例を制定するものである。
条例の目的を達成するための具体的な施策は、
落書き防止には地域と行政が連携して落書きを行いにくい環境を整えることが重要であり、地域住民の理解と協力が不可欠である。そのため条例制定の趣旨や落書き行為の防止の意義などについて、さまざまな手法により周知・啓発を行うとともに、消去用具の貸し出しやマニュアルの配布により、地域住民の予防・消去活動への支援を行うほか、落書き行為の防止に効果が見込まれる壁面絵画の作成についても検討していきたい。
建物所有者などに対する市の支援や助言などの取り組みは、
建物所有者などには落書きの予防や消去、被害に対する法的対応などに努めてもらうことを想定している。市としては落書き行為の拡大防止のために、建物所有者などに対して速やかに落書き行為者が特定されるよう、被害に関する通報や相談に際して適切に法的対応ができるよう助言を行っていく。
横浜線連続立体交差必要性と経費は、 JR 横浜線連続立体交差推進事業の必要性と検討区間は、
当該事業は踏切部における交通渋滞の解消や安全性の向上、駅周辺における一体的なまちづくりの実現など、広域交流拠点の形成において大変意義のある事業と考えている。相模原駅と橋本駅周辺のまちづくりについては、JR 横浜線を挟んだ駅南北間の連携や回遊性を高めることが必要であるため、矢部駅から橋本駅間のうち、相模原駅を中心とした約 3.7km を対象区間とした。
JR 東日本との話し合いの現在の状況は、
鉄道事業者である JR 東日本とは、検討区間の現況把握、高架式や地下式などの施工方式の検討や課題の抽出などについて協議を行っている。
平成27年度予算に調査検討の経費4600万円が計上されているが、今後の調査検討の経費の見込みと事業スケジュールは、
平成27年度の予備的な調査の後の調査検討については、測量や基本設計などの事業調査に要する経費として約4億円を想定している。今後は事業調査を踏まえ、国における連続立体交差事業の具体的な位置づけや都市計画決定、施行協定の締結など、事業化に向けた取り組みを予定している。